コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。7月、アメリカの学生はすでに夏休みを迎えておりますが、日本の学生さんも間もなく夏休み到来のシーズンですね。楽しい夏休み、ホームワーク、宿題さえなければと思う人も多いかと思いますが、今回はそんな夏休みシーズンを前に、あえて学校の先生をお呼びしてあります。では本日のゲストは、ニューヨーク市立大学バルーク大学の CJ 鈴木教授にお越しいただきました。鈴木先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。先生、いきなりなんですけれども、
はい、
何ですか CJ 鈴木って。
そうですね、
先生日本人ですよね。
はい、本名は鈴木茂と申します。はい、アメリカに来た時に、はい、最初はしげるがフルネームなんですが、
はいはい、
人によっては発音しにくい人がいるので、しげで通したんですよ。しげ、
はいはい、
SHIGE のしげで、うん、
はい、
ただそれもうまく発音できない人がいるので、
はい、
たまに極美さんもご存知だと思いますが、はい、コーヒーショップとか、はいはい、ジュースのお店とかで、
はいはいはい、
名前聞かれるじゃないですか。
はいはい、
その時にやっぱりちょっと面倒になってきて、スペルを言うのが、
はい、
この SHI というのが、
はいはいはいはい、
その時に CJ って言えば通じるので、
はい、
もう CJ っていうことを使うことに決めました。
意味は特にないん
ですね。意味全くない。一応音が
シゲ
から CJ になってる、 CJ になってるんですけど、
だって先生この CJ 鈴木で論文というかこう、
そうですね、
なんかこう出してますよね。
はい、もうすでにCJ 鈴木のまま論文も書いているので。
書かれてます、
ね、もうそれで通そうかなと思っています。
じゃあ特に意味はないと。
ほとんどないです。
まずですね、先生、バルーク大学の教授なんですけれども、
はい、
私この間先月ですね、先生のちょっと下見ということで、
はい、
先生のイベントに参加したんですけれども、
はい、ありがとうございます。
ぐるこきましたね。まず先生から説明してもらった方がいいかと思うんですけれども、一体大学の方でどんなことを教えている専門の先生なんですかね。
はい、私はですね、もともと文学を勉強したので、もともとアメリカの文学を勉強したんですが、
はいはいはい、
今教えているのは日本の文学や映画、
はいはい、
そして日本の大衆文化、うん、まあ、ポピュラーカルチャーですね、
はいはいはいはい、
でその中でも特に研究も含めてですが、やっぱり日本の漫画、はい、日本の漫画
に、アニメとか漫画、
そうですね、アニメというよりも本当に漫画なんです。
雑誌とか本に、
雑誌や本や、
うん、
まあ多くはまあプリント、今はまあデジタルでも出される、
はいはいはい、
文字と絵によるメディアムである漫画に興味があって、うん、それも教えています。
それを研究されてるんですか。
そうですね、
研究してそれを教えている学生に。
そうですね、漫画の書き方とかではなく、
うんうん、
漫画をまあ、どのように読むかとか、またメディアとしてどんな効果があるかとか、
はい、
漫画の分析の仕方とか、そういうことですね。
そうなんですよ、前回参加したイベント、漫画のグローバルな魅力についてみたいな、
はい、
あれ私ポカンとしてしまったんですけれども。
そうですか。
割と大盛況で、
そうです
ね、学生さんとかみんなたくさん聞いてて、
はい、
真剣に聞いてましたね。
そうですね、
もうメモとか取ってましたね。私はどこのタイミングでメモを取ればいいのか分からなかったんですが、で挙手してね、質問とかもバンバン飛び交ってましたけど、
はい、そうですね、タイトルはすごいジェネリックな、はい、タイトルですよね、漫画のグローバルな魅力についてでしたっけ、
はいはいはい、
一応英語でしたよね。
英語もありました、英語もありました、はい、何でしょうね、
英語のタイトルも、はい、非常に簡単にしたんですが、はい、オーガナイザーの希望により、
はい、
一応英語で The Global Appeal of Manga Medium History and Aesthetics っていうタイトルなんですが、もともとタイトルは、
はい、
オーガナイザーの方も少し話してくれましたが、
はい、
メディアとして漫画がどのように、
はい、
機能するか、
はい、
コミュニケーションをしているかという、まあ、メディアとしてアプローチしたトークだったんですが、
はいはい、
オーディエンスの方は若い方もいらっしゃいましたが、はい、非常に年配の方もいらっしゃったので、タイトルをもう少し緩めにしました。
で先生はそういうことを大学でも教えてるわけです。
そうですね、はい、
要はポップカルチャーみたいな形。
そうですね、大衆文化の一部として教えることが多いですね、やはり、はいはい、
まあ、それを学生たちは本当に真剣に学んでいるっていうか、真剣にって言い方失礼なんですけども、学んでるってことですね。
そうですね。ただそこから何が学べるかはいろいろ言えて、うん、例えば日本で作られたまあ文化的なもの、うん、それは漫画が一つですけど、うん、それを通してまた日本の社会や文化や歴史を学ぶっていう、あくまでマテリアルの一つとして日本の文化や歴史はまた社会的なあの問題や事情を学ぶマテリアルとして使う時もあれば、また漫画そのもの、ちょうど映画を研究することがあるように漫画を一つのメディアとして研究することもあるので、そうしたまあメディア的なアプローチで話す時もありますね。
深いですね。
そうですね。
え、先生は大学教授になる前に、
はい、
もう日本にいた時から大学教授になって日本の漫画を教えるぞ伝えるぞみたいな、もうパッションを抱えて今に至るみたいな感じなんですか？
いや、全くないですね。それは
全くなし。え、
はい、
まず日本にいた時、日本の大学出てますよね。
はい、もうなんとか
なんとかって早稲田明治と出てるじゃないですか。
はい、
まあ、普通の大学生何学んでたんですか当時は？
当時はそれでもあの文学に興味があったので、あの、
やっぱり文学、
そうですね、文学部ですね、
うん、
でそれももっと前の話を少しだけすれば、
うんうん、
あの黒歴史になってきますが、私の
いいです、ね、ぜひぜひ黒歴史。
はい、はい、私はあの愛知県の田舎で安城市というところで生まれたんですけど、
はいはいはい、
まあ、何も考えずに育ってました。
何、田舎の子にはありがちな。
そうですね、
はい、私もそうなんです、
はい、群馬の子で外で遊んでたし、
はいはいはいはい、
別に勉強がよくできたわけでもないし。
そうなんですか。
はい、で単純に姉が、はい、あの隣の市に西尾市っていうところなんですけど、はいはい、その高校に行ったので、うん、あ、まあ姉が行ったので私も行こうかっていうノリで、うん、それは別に進学校でもなく、うん、普通の高校なんですよ、うん、よくある、
はいはいはい、
で3分の1はまあ大学に行けて、うん、3分の1ぐらいは専門学校に行って、はいはい、3分の1はもう高校卒業したらそのまま就職するみたいな、そういう感じの高校なんですよ。
本当に普通の進学校とかそういうわけじゃない、
はい、
はいはいはいはい、
はい、当時はですけど、今どうなってるか知りませんが、はい、だから大学の選択もあんまり考えてなくて、
うん、
まあ、大学行けたらいいなと思ってたんですよ、
はいはい、
これも姉が行っていたので、うん、地元の愛知県の大学に、
うんうん、
だからその時もあんまり何も考えずに、うん、あの勉強していたんですよ、
うん、
ただ一つだけ出会いがあって、うん、あの好きな先生がいて高校の時に、
うんうんうん、
それがあの偶然早稲田大学を出た先生 で、
はいはい、
でちょうど英語を教えてたのかな、
はいはいはいはい、
あのそうすると気に入って面白い先生で、うん、まず英語って面白いなって思ったのが一つと、
はいはいはいはい、
あと早稲田大学ってあるんだっていうふうに思
った ま
あ、その程度ですよ。
ああ、へえみたいな、
はい、
あ、でも先生、自分の好きな先生がそこ行ってるし。
そうですね、まあ、ほとんどそういうそれだけですね。
あの、いやいや、でもそれだけで早稲田入れないでしょ。
あ、入れなかったんですよ実は。
はい、あ、そうですね、それだけじゃ入れないですね、
はい、
あ、いいな、
はい、
こんな大学あるんだ俺の好きな先生行ってるからそこでって、それで入れたらみんなすごい批判買いますよね。
そうですね、はい、あの一応当時はあの多分同じ経験をしている可能性があるので共有できると思いますが、
はい、
一応こう夢の大学、
うん、
でまあまあ入れるであろう大学、うん、
はいはいはい、
で滑り止めってあったじゃないですか、
はい、あ
セーフティーネットの、
はいはい、
このぐらいのレベルではさすがに、ね、あなたでも入れるでしょう、
はいはいはい、
一応受けたんですよ最初高校3年生の時に、
はい、じゃあということは夢の大学は早稲田大学、
早稲田もそこ入ってなくて
入れてなかったんですか
先生、上の上すぎて早稲
田夢の大学
上よりそう夢よりもっと上にある大
学、あ、もう天とか言っ
ちゃったんですね。そうですね、
はいはい、じゃあ、
はい、勉強してなかったので
分かる、それで、
あの1年目はあの滑り止めも受からなくて、
来た先生、まあ、滑り止めも入らなかった、
はい、それは私も驚きましたけど
さすがに
あれとか思いましたけど私も、
それじゃあ浪人、
そうですね、まさにおっしゃる通り浪人を1年して、
うんうん、
その時にけどそうは言っても勉強したんですよ、
うん、
あのただね勉強したというよりも、うん、あんまり遊ばなかったっていうことは言えると思います
何ですかそのお茶を濁すような言い方は何ですか
なんか勉強し後からなんかちょっと神話化されていて、
はい、
あのうちの高校の先生に、
はい、
なんかあの鈴木っていうやつがいてみたいな、なんか早稲田に入ったらしい、
うん、
その時必死に勉強していたみたいな神話化されているので、ちょっとなんていうの脱神話化をすれば 私それほど真剣にやってたわけじゃなくて、うん、こうガルベみたいにガーッて、はいはいはい、あんまり遊びはしなかったんですよ。なんか途中でゲームセンターに行くとか、ただ起きて、うん、あの朝が弱かったんですが、うん、一応予備校みたいなところに行かせてもらって、はいはいはい、ただ授業午前中にあるんですけど、はい、それにあんまり参加せずに、うん、自習室みたいなところがあってそこでずっとコツコツやってたんですよ、はいはい、で友達と一緒に、はいはい、でそれを一応日課にしていて単なる成績上がっていたってそれだけなので、そうガリ勉でこう必死になってやっていたみたいなわけではないんですけど。
それで一年発起で早稲田行っちゃったの？
まあ受験勉強ですか。ね、あのやれば時間かけてやれば
夢のまた上の天の大学だったんですよ。
そうですね、それは
1年間でガリ勉でもなく、ね、普通に勉強してやっぱり出来が良かったんじゃないですか。
いやさっきみたいに遊ばなかったので自分の時間をただ受験勉強ですよ、所詮それだけに使っていたので、一応何ですか、偏差値が上がっていたので、まあ、早稲田っていう選択肢も出てきたっていうのがあります。だからそれまで東京の大学とか、はい、まあ、愛知県の外の大学全く考えてなかったので、はい、最初は本当半分冗談ですよね、早稲田大学って書いてるのが、はいは
い、冗談でね、
まあまあ、書くじゃないですか、東京大学とか、
はいはいはい、なるほど、うん、そのノリで
そのノリですね、はい、基本的には。ただ入ることができたので、それを文学部に、それは私は嬉しかったですね。
いや嬉しいですよね、はい、自分の憧れの先生が行ってた大学だし、
はい、あと文学にその当時はからやっぱり興味があったので、うん、本を読んでいたので、はい、それは非常に良かったです。
はい、で早稲田大学やって入れたのに、その後明治大学行ってるじゃないですか。
そうですね、それも全く一緒で、大学生の時は、はい、また遊んで
遊んだ、あ、まあほら浪人生の時遊ばずに頑張ったから、ね、典型的な日本の ね、
そうですね、
大学生ね、
特に当時ですね、当時も大学に入っちゃえば、うん、まあ、ある評論家言ってましたけど、アミューズメントパークと呼ばれてたみたいにな
るほど、まあ、入りさえすれば、
はい、遊んでましたね、それも、
まあ、アメリカと反対です。
まさにその通りですね、アメリカは本当に入りやすいですが、
出づらいみたいな、
ね、そうですね、卒業できない人たくさんいますからね。
そうですね、
はい、で勉強せずに、うん、それはそうも一緒で、うん、4年生、当時は4年生になると就職活動しないといけなかったんですよ、うんうんうん、で当時興味があったのはやはり文学に興味があったので、うん、出版社、
はいはいはい、
で少し足を伸ばしてジャーナリズム、例えば新聞とか受けたんですよ、で講談社とか受けたんですよ。
先生また来たね、
今更
大きいところ行ったね。
そうそうそう、朝日新聞とかね、
はいはい
はい、NHK とかね、
はいはい、
それことごとく落ちまして
落ちたんですね、はい、
はい、
うん、
その時に人生迷うじゃないですか、うん、で一方で、まあ、他の企業、例えば、うん、今でも覚えてるのが、私の友人は例えばキューピーマヨネーズとか受けてたんですよ、はいはい、別にキューピーマヨネーズが悪いと思いますね、はい、素晴らしい仕事だと思いますよ、はい、本気で、はい、それは本気で思うんですけど、はい、けど私的にはそこで、ね、一般企業に勤めるというモチベーションがなくてですね、バブルはもう崩壊していましたが、人生どうしようと思った時に、はい、まあ、アルバイトし始めて、うんうんうん、就職しなかったんですよ、その年は、
うんうんうん、
でその時に人生どうしようかなって思った時に、アルバイトをしつつ、はい、それで、まあ、家賃を賄いつつ、ただ図書本が好きだったので、うんうん、一般の図書館に行って、うん、公共の図書館でアメリカの文学をたくさん読んでたんですよ、
はいはい、
で特に現在 の、 アメリカ文学、
はいはいはい
はい、その時に本当に現在系の文学を訳していた先生で、越川先生っていう方が明治大学にいらっしゃって、うん、ちょうどその時偶然明治大学なんか秋に試験をしていて、うん、早めに、
うんうん、
ああ大学院でこの人教えてるんだって、うん、こんな人がいるんだって気づいて、うんうん、で受けたんですよ。して取ってもらって、うん、越川先生に、
じゃあまた憧れの先生に
出会って、そうですね、はい、
あこの人の先生明治大学だから、
そうですね、
俺も明治大学行こうみたいな、
その通りですね、だから大学というよりもその先生がいたからってことです、ね、
あじゃあもう絶対に明治っていうんじゃなくて、たまたまその、
はい、たまたまその先生がいたから
明治大学だったからね、
はい、翻訳者なんですけど、
うん、
はい、けど後々明らかになったのはその先生が大学院生を初めて取った学生で、だから私は
先生が初めての大学院生、
はい、
先生その先生が取った、
はい、
へー、はい、
けど少しやりにくい先生ですね。
やりにくい、
はい、言っていいのかなこれ。聞かれたら困るかもしれないんだけど多分彼にとっても私もやりにくい学生だったと思うんですが、
お互い様だね
、はい、
いやいやいや、
けど素晴らしい先生で、
あの、まあ、でもそういうお互いがね、はい、あのやりづらい方が、
はい、
そうですね、あのこうリレーションシップが深まったりするじゃないですか。
そうですね、深まったかどうか分かりませんが今でもただし、あの、うん、師弟関係みたいなこうベターっとした関係にならなかったのは良かったと思います。
はい、はい、
いい意味でも悪い意味でも尊敬してますよ。
じゃあ、明治大学で大学院に行かれて、はい、その後なんですけども、はい、海外進出してるんですけども、
そうですね、
どうしたんですか。もう大学院出たし、
はい、
日本で就職しようみたいな、今度こそ就職しようとかなかったんですか。
そうですね、あの修士号で行ったんですが、うん、明治大学のは、うん、一応学部は、英米文学科というところで、うん、私アメリカの文学を勉強していたんですよ、うんうん、その越川先生と一緒に、
はい、
あ、ただその時知り合った先生がいらっしゃって、はい、それは越川先生のお友達でもいらっしゃったんですが、はい、あのサンディエゴ州立大学に、はい、ラリー・マキャフリーという素晴らしい先生がいらっしゃって、
はい、
彼は本当に面白い先生で多分結構有名な先生なんですが、うんうん、あのサイファイ SF、
はいはいはい、
SF のグールーと呼ばれている先生で、SF の専門家なんですよ、
はいはいはいはい、
で日本語でも本が出ていて、
うんうん、
その先生がちょうど日本に来て時があって、
うんうんうん、
その先生は他の大学だったんですけど、うん、けどその先生にお願いしてちょっと授業を取らせてください、
うんうんうん、
まあ、潜りですよね
潜り
で
ね、うんうんうん、
で取らせてもらったやっぱ面白い先生で、うん、いわゆる60年現代の世代の人なのでちょっとヒッピーっぽいんですよ、
うんうん、
で非常にラディカルだし、
はいはいはい
はい、で考え方もなんか斬新だし、
うんうんうん、
で当時アメリカでも、まあ、80年代とか、うん、日本でもこの現在の文学とか SF を学術研究でやるっていうのはそれほど一般ではなかったんですよ、
はいはいはい、
だけど、まあ、その第一人者であって、うんうんうん、それをもうそういうフィールド自体を作ってきた人なんですよ、うん、
はいはい、
でその人の授業が面白くてその先生とかで学びたいなって思って、
うんうん、
でどこにいらっしゃるんですかって言ったら、サンディエゴ州立大学カリフォルニアですが、
うんうん
うん、でお願いしてあの、うん、アプライして、これもまた先生つながりですね。
またじゃあ憧れの先生つながりで、
はい、
その先生がいるからじゃあサンディエゴ大学行きたい
です、ね、はい、
それで海外、まあ、もともと海外には興味があったというか海外文化まず何
か海外の文化に関しては興味があったんですけど、うん、本当に行って留学しようとまでは思ってなかったんですが、
うんうん
う
ん、
向こう、まあ、別のリアルな問いがあって、
うん、
例えばその頃からちょうど修士号を持っているだけでは、
はい、
英語を教える非常勤みたいな仕事はあったかもしれませんが、なかなか文学の先生、アメリカ文学の先生になる職業がだんだんなくなってきて、
うんうんうんうん、
このままだと就職できないんじゃないかなっていう不安もあって、
うんうんうん、
その時にまあ海外の学位、うん、ディグリーは、
うん、
修士号はあの、まあ、プラスになるんじゃないかってい
う
こともあって留学したんですが、
うんうんうん、
けどそれがまあその2つの理由ですね。
あ、なるほど、
はい、
それでじゃあサンディエゴの大学の方に、
はい、
その後あのサンディエゴからカリフォルニア大学に
移
ってしまう、
はい、
それはまあサンディエゴの方でマスターを取得して、
はい、
じゃあマスターまで行ったなら、
はい、
もうやっぱドクターも行っちゃおうかみたいな。
そうですね、それもまたあのいろんな理由がありまして。
あるんですね。 あるんですね。何ですか。
その元最初のアイデアは修士号を取って帰って仕事を探そうっていう感じだったんですが、カリフォルニアに来たらこれは多くの方が経験するかもしれませんが、あのいろんな授業を取ってきていろんな先生に会って、あのみんな授業面白いんですよね。あのうまいし、あのアメリカの授業って学部生でも、私は大学院生でしたが、やっぱり生徒中心の授業をしてくれたり、生徒の興味をこう引きつけるのが非常にうまいあの授業をしている先生がいて、で学んでいることも例えばマテリアル、その昔の本、19世紀の本かもしれないけど現在にやっぱり関係あること、例えばレース、人種の問いとか、またはカリフォルニアだったのでちょうどまあラテン系の方々、あのヒスパニックの方々の問いとか、やっぱ現在に関係あることなので、そういうのをやっぱり感じさせてくれる授業があったので、もっとやっぱアメリカで勉強したいなって思って、ただ大学選ぶときにいろんな失敗があって
失敗があったんですか？憧れの先生
最終的に
来なかったですか？
そうですね、憧れの先生その当時あって、その先生とかに行こうとしたんですけど、
はい、
ちょっと入れなかった理由もあったんですが、いろいろ、
うん、
カリフォルニアだけ応募したんですよ、カリフォルニア大学だけ、
うん、はいはい、
でこのラジオ聞いてる人、他の、ね、将来考えてる人も、うん、いるかもしれないので、留学、
はい、
特に PhD とかアドバイスがあるとすれば、
うん、
カリフォルニアだけじゃなくて、うん、いろんな大学に応募した方がいいよっていうのが私アドバイスなんですけど、
先生まあ、ただあ俺今カリフォルニアにいるし、カリフォルニアの大学だけ応募しちゃったんですね。
その通りですね、気候はいいですし天気もいいですし、
うん、
暖かいですし、
うん、
アジア系の文化近いですし、カリフォルニアって、
あの、うん、
カリフォルニアにある大学だけ応募したんですが、うん、よくよく後から考えてみると、うん、いい大学ってニューヨーク側にもたくさんあるじゃないですか。
ある
ニューイングランド側、うん、この東海岸にも、
はいはいはいはい、
そっちに行った方がいろんな大学名もあって後々良かったのかなと思いましたけど、
うんうん、
けど最終的に私はあの、うん、カリフォルニア大学の、
はいはい、
サンタクルズ校、サンタクルズに行きました、
うん、
ただそこで出会った先生がやはり素晴らしい先生が多くて、
うんうん、
あの非常にラディカルな大学で、
はいはい、
クイア理論っていうのがあって、
はい、
あの
クイア
理論っていうのは LGBTQ とか、あのクイアを単純にアクティビズムだけではなく、
うん、
学術的にまたは理論的に語る先生方がいらっしゃって、うん、サンタクルズはまずクイアって言葉を学術的に使った最初の場所であるっていうものがあって、
うん、
そクイアスタディーズがすごい大きいのと、
うん、
なんか例えば自分の先生も、うん、例えば今から思うとなんて思われるか分かりませんが、
うん、
例えばやっぱマルクス主義とか、
うん、
あのマルキストとか本当に、
うんうん、
マルクス主義者の方とかが いるんですよね。だから非常に本当60年代的な新左翼的な日本でいうと、まだ理論やまたそれを経験した人がいらっしゃって、
うんうんうん、
ただそういった先生とやっぱ対話をしたり、うん、まあ、ディスカッションしたりすると普段では考えないようなことを考えるので、
はいはいはい、
そういう経験は非常にさせてもらいました。そこで
じゃあそこで無事 PhD 取って、
はい、
で取ったんですけれども、
はい、
その後やっと就職。
そうですね。
それは今先生はニューヨークの大学で働いてますけれど、
はい、
どうしたんですか、はい、いきなり西から東へ。
そうですね、そこからはほぼあの出稼ぎ労働者と全く同じで
出稼ぎ労働者
はい、
はい、
あの大学ので就職するというのはあの、はい、募集って一人なんですよね、基本的にそのポジションにしかないので、
はい、
その大学のあるデパートメントの、
はい、
にもかかわらず募集すると少なくとも200または、ね、いい大学だったらもっと来てしまう。
わあ、じゃあ倍率が高いわ。
倍率が めちゃくちゃ高いので、うん、
はいはいはい、
ほとんどラックの世界、
はいはいはい、
運で決まる世界なので、
はい、
まあ、もちろんそれだけだったら言いませんよ、
は
い、あのいろいろ出稼ぎしました。だから今のところになるまではちょっと裏技で、
あ
の
裏技があるんです
か。裏技あるんですよ、
うんうん、
学生の時に私教え始めていて実は、
うんうん、
で文系の人たちはあまりやらないみたいなんですけど、
はい、
なんか理系の方はその、はい、CPT っていうのがあって、
はい、
カリキュラムプラクティカルトレーニングかな、
はいはいはいはい、
っていうあのパーミッションっていうのかな、ビザっていうんですか、があって、あの自分のカリキュラムに関係あることだったら、
うんうん、
例えば理系の人がなんかある種のテクノロジーを研究していて、
うん、
それを使って学生のまま働けるみたいなものがあるんですよ。私それをちょっと使って、
はい、
文系なのに、
はい、
あの、はい、大学生の頃からちょっと教え始めていて、
うん、
それはノースキャロライナの小さい大学で教えたんですが、あのうちのデパートメント学部のチェア、
うん、
学部長にそのことを話したら、
うん、
そんなの聞いたことないって言われて、
あそれはじゃあモグリだったん
ですか。いやいやいや、それは来たことないって言われたので、
うん、
あのこういうシステムがあるんですって説明して、つまりそのぐらい知られてないシステムで、
うん、
理系少なくとも文系の先生方には、だからそこは努力して、
うん、
ちょっと学部長もこう、うん、説得してそれを教えさせてもらって、
うん、
けどそれが経験になったので、
うん、
次はあの客員教授っていうんですか、ビジティングプロフェッサーなんですけど、その立場でコロラドの大学でその翌年は教えてもらって教えて、
うんうん、
その次はあのペンシルベニアのリーハー大学というところで、
うん、
これまた客員教授で、まあ、9ヶ月間、
うん、
約1年間教えて、
うん、
その後に今あのニューヨークに来ました。
徐々に徐々に東に行ってます、ね、
そうですね、まあ、けど基本的に出稼ぎ労働者といった理由は、うん、やっぱ仕事があるところに行っているので、
はいはいはいはい、はい、
あの
なるほどね、
オファー
そうですね、
してくださる、
はい、ただニューヨークで良かったです。
あえ最終的にはこのニューヨークのバルク大学、
はい、
えあのこの常勤の先生、
そうですね、あ 今は常勤で終身雇用ってあるんですけど、終身雇用も取れたのでテニアを取れたって言うんですけど、
安泰じゃないですか先生。
何もスキャンダルや問題がなけ、うん、プログラムごと締められちゃうことがなければ、うん、とりあえずは大丈夫なんですけど、あの頑張りました。白髪が増えました。
白髪がね、
はい、
えでも先生これこうクーニーの大学じゃないですか、
はい、はい、
あのその別の大学に変わることはできないんですか、
ないとは言いませんが、あまりないと思います。あの、はい、
じゃあもうバルク大学でずっと教えてる。
そうですね、はい、まあ、移るとしたら他の大学に移るかもしれませんが、はい、行っていいのかなこれって
これは
あのただ一回テニアを取ってしまうと、はい、少しアメリカの大学って移りにくいんですよ。なぜかというとテニアを取った先生って、まあ、バリューが高いっていうんですか、その人を雇うためにある程度給料を払わないといけないので、各大学ごと若い先生を取ることが多い、アシスタントプロフェッサー、助教授の立場で、けど私准教授になっているので、たまにトップスクールやいい大学で准教授やフルプロフェッサーを取ろうという時ありますけど、基本的には若い人またはアシスタントプロフェッサー、助教授を取る傾向にあるので、ちょっと移りにくいっていうのはあると思います。
あ、なるほどね、はい、あ先生ずいぶんあれじゃないですか、ブラックかと思いきや真面目に頑張っていい感じできるじゃないですか
まあブラックですけどね、いろいろ
いろいろ、はい、今現在ここで教えてるんですけども、
はい、
まあ、だんだん自分で教えるっていうテクニックというか、はい、学んだんだと思うんですけども、
はい、
先生ほら一応移民じゃないですか。
そうですね、
で文化も違うし育った環境も違うし、
はい、
それをこのこちらアメリカのスチューデントに、はい、講義するって何か大変なこととかなかったですか。
最初はありましたね、やはりあのアメリカの大学院のいいところは、はい、あの TA として、うん、ディスカッションセクションっていうのを持たされるんですよ、
はいはいはい、
それは大体大教室で先生がレクチャーをして、うん、大体週に2回、うん、でもう一度だけその大学院生が TA ティーチングアシスタントとして、うん、そのディスカッションをする場を持つんですよね、
はいはい、
でそれはあの留学生としては非常に大変でして、はい、同じ留学生の方、うん、韓国とフランス、うん、また台湾の方いらっしゃいましたけど、うん、皆さん優れていたので、うん、サバイブしましたが、うん、やはり留学生が突然アメリカ人を、うん、ほとんどアメリカ人、
うん、
25人ぐらい相手にするっていうのは非常に大変でして、
うん、
自分も英語もままならないのにディスカッションできるのだろうかみたいな、
うん、
ただ一応オリエンテーションみたいなコースが一つだけあって、うんうん、それを受けた後にやるんですけど、最初は本当見よう見まねですよね。ただし鍛えられたのは、
うん、
もう本当海に投げ込まれる、
うん、
投げられて、はい、泳げの世界と一緒で、
はい、泳がなかったら死ぬぞ、泳が
なかったら沈みますよという、
そういう感じですよね。
そう、
泳ぐしかない、
泳ぐしかないということで、あのそれは本当に必死になって、
うんうん、
それなりのディスカッションセクションを作らないとやっぱりやばかったと思うので、はいはいはい、頑張ってやりました。
え、日本の大学ではそういうことは教えないんですか。教えないというか、そういうディスカッションとかもっとこうプレゼンテーションみたいになって、
そうですね、
あの
大学院、日本の大学院の時は学生として発表するということはあると思うんですけど、
うん、
この教える立場になるトレーニングは多分今もあんまりないと思うんですよ。だからそれは非常に大きな違いを生むと思います、その後のキャリアを作っていく上で、はい、もうそこで話さないといけないっていう立場に置かれるし、ディスカッションを回すっていうのは自分が話すだけじゃなくて、それこそね、アメリカ人がスラングを使って非常に早く話す人たち、特に若者などで彼らのを取り込んで、もうそれをもう一度クラスの中でこうシェアしていく、また言い換えたりしてシェアしていくっていうのは非常にスキルのいることだと思うんですけど、まあ、今から言えば恥ずかしい思いをたくさんしたと思いますが、
うんうんうん、それがあったから
こそ、それがあったからこそっていうのはあると思いますね。
へー、はい、わー、じゃあ先生、なかなか先生のインタラスティングな、はい、経歴を聞いてきましたけど、
はい、
先生まだ残したこと、ブラックなこと残したことないですよね
残したことはなんかいろんな大学に移ってますけど、うん、それは順調にいってるわけではなくて、
うん、
仕事のあるとこに行っているっていうのは、うん、毎回移るときにかなり数多くの応募もしてるんですよ、うん、
ね、ほらカリフォルニア時代、大学をカリフォルニアでしか面白かったから、はい、もう今回はいろんなとこに、
はい、だから黒歴史ではないですが、うん、多分、まあ、今就職いいって言いますが、うん、多分就職したいとこにできない人と共有できることがあるとすれば、うん、また仕事がない、うん、または大学を卒業した後になんかアフィリエーションってですか、例えば会社や大学や社会的な制度になんか所属してないことにちょっと不安が、非常に深い不安があって、今だからあの告白できることは何かというと、大学院最後卒業するときにあの博士課程を、本当に仕事がなかったら嫌だなと思って、大学の職だけではなく全世界の例えば英語を使って日本語を教えるとか、
はい、はいはいはいはい、
そういった大学だから日本語学校ですね、
はい、う
んうん、に実はいろいろ応募してたりするんですよ、
うんうん、
例えば韓国とか、うん、ベトナムとか、うん、東南アジアの、
はいはいはいは
い、いろんなちっちゃい大学で、実はベトナムのちっちゃい日本語学校から、うん、本気ですかって言われてもし本気なら、うん、あの来てくださいって言われてたんです
が、
そう、
え、行ったんですか。
いや、本気だったらまず日本で帰ってくることだったら会いますよって言われたんですけど、うんうん、まあ、なんかよくよく見てみると、うん、日本からの渡航費とか書いてあるんですよ、
はいはいはい、
で、なんで渡航費が書いてあるかというと、就職するのはいいんですけど、うん、ベトナムで、はい、そこでもらえるお金で、うん、買えるほどの航空券買えないぐらいの給料なんですよ。
あ、
生活はできますが、
はい、
でやっぱ働いてる人も多いので夕方教えてもらって、はい、先生方はなんかベトナム語を学んだりしてるんですって。
うん、なるほど。
で、確か生活はできるでしょうけど、うん、お金はもう帰る航空券が買えないぐらいの給料なので、はい、それは結構大変だなと思いましたけど、うんうん、当時はまだ若かったのでそれもありだなと思いますが、うん、思いましたけど。
やったんですか。
あ、それはやりませんでしたけど、うんうんうん、ただそのぐらい不安で本当にたくさん応募して、
はいはいはい、
多分100通以上出していると思うので、
全部アジア圏というか、
いや、あ、もちろんあの大学の就職も考えているので、もちろん欧米、はいはい、北米ですね、
はいはいはい、
アメリカ、カナダも出していましたけど、けど一応レジェクションレターで来るんですよ、 ありがたいことに
、はい、ありがたいことにね、
あの大抵1行目からよく分かるようにできていて、
はいはいはい、
あ、まあ、大抵もらった人で大体分かるんですよ、
あ、
薄いし、ダメかみたいな、で開くと I'm sorry to inform you みたいなそれから入っていて、
ストレートにね、
はいはい、
はいはいはい、
で、いや、来るたびにやっぱり、うん、結構落ち込むんですね、やっぱり、だって仕事ないですし、
そう
です
ね、
あれ、私は社会の中で必要とされない人間ではないかなっていう。
日本で就職は考えなかったんですか。
日本の就職もありますよ、あの
考え
た、一部受けましたけど、うんうん、オンラインで面接やったこともありますが、うんうん、当時はまだちょっと考えてなかったですね、うん、アメリカはちょっと気に入っていて、
はいはいはい、
教育も含めて、
うんうんうん、
あと先生になってますけど、いつまでもやっぱ学生の気分で、うん、こうなんか学びたいんですよね、常に。
あ、先生なんだけど先生もなんか学びたいと、
うん、で、自分では自分が生まれ育ったところにいないってことは、うん、なんか毎日がやっぱり学習になる時あるじゃないですか。
あの、うんうん、
文化社会で常に変わってるので、アメリカも、
はいはいはいはい、
あのそのことも学びたいですし、
うん、
すごい、ね、文化って非常に多様な文化があるでしょ、こちら
は。
その歴史ややっぱりどんどん変化する、ね、文化から学びたい、刺激を受けたいっていうのがあるので、
そうなるとやっぱり日本に帰って就職とか考えない。
そうですね、
で先生、いろんな新しい文化を吸収したい、学びたいという先生、何か学んでますね
はい、いろいろ学んでますけど、
学んでますよね、
うん、
はい、本日はここまで。大学教授で教える立場にある鈴木先生ですが、自分も学びたいという意欲で学んでいることとは一体何なのか、そんなことを伺いながら、次回の放送では非常に気になる人生の成功についてのメカニズムや、漫画カルチャーを大学で教えるだけではなく地域コミュニティに広げるイベントやコミュニティ活動にも力を入れてらっしゃる鈴木先生、そんな鈴木先生からのリスナー皆様へのメッセージは、現在のグローバル社会、オンライン社会の中で本当に大切なこと、先生がぜひ伝えたいことを思いを込めて貴重な一言いただいてありますので、来週の鈴木先生の第2弾もぜひ聞いてくださいね。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ。